皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は良い世の中とはどんな世の中かです。まあ世直しという言葉いつもありますしね。で、革命ということを考えても、もう世の中を良くしようという話なんですが、さあ本当にその良い世の中とはどんな世の中なのか、ね、なのかですね。基本的にまあ日本では改革っていう言葉は権力闘争でよく使われるんですね。革命も権力闘争ですね。まあこれは世界の場合ですけども、革命とか改革というのは大体権力闘争で、まあいろいろこうね、右派とか左派とか、金持ち代表とか貧しい人代表とか、いろんなこう立場があって、この立場の人がまあ歴史的に見るとこうなんか持ち回りって申しますかね、たらい回しでこうちょうどまあ干物を焼くときにですね、こう時々裏返すように、まあ表と裏をですね、時々変えながら物事を進めていくっていうことが世の中実は多いと思うんですね。今回アルゼンチンでですね、大統領が、職務停止されて、で、次の暫定大統領出てきましたが、これなんかクーデターみたいな感じですね。左派を追い出して右派が乗っ取っちゃってですね、右派の方にもっと金を持っていこうという、なんかすごくわかりやすいことを始めちゃって、汚職の調査は一切やらないとか言い出してですね。だからこんな感じでですね、改革だとか革命だとかいうのでは、根本的に世の中はなかなか良くならないんですね。じゃあその戦争だとぶっ殺しちゃいと、これもですね、過去の例を見る限りそうですけども、何かを切り殺してね、相手を切り殺して全てうまくいったかっていうと、全然そんなことはなくて、後からですね、弱くなった時に逆に反撃されてですね、思わぬことが起きるわけですね。戦争でその政権を握った人っていうのは、だって戦争でこう失っていきますよね。だからやっぱりこの力で何かその自分がこう政権取ろうとして、あるいは世の中を動かそうとしてやってもですね、最後はその力に負けていくっていうことがほとんどなんじゃないでしょうかね。だから本当にたらい回しでよく言ったもんで、政治でも、まあ経営はもちろんもっと分かりやすくそうですけども、政治なんかの場合も、ちょっと遠目で見ればですね、まあどの国も、こう、まあ世界もですね、たらい回しでやっててですね、誰もやってることはあんまり変わらないなということがまあ本当に多いわけですね。で、そういうふうに言うとですね、実になんか絶望的でありましてですね、世の中はちっとも良くならないんじゃないかと、ずっとひどいままじゃないかというふうに思いますが、まあそうではないんですよね。やっぱりもう、例えばいろんな常識に変わっていく中でね、今、例えば今、さっき申し上げました、こう人を殺してね、なんか力を、こう、ね、自分のものにして、自分の領土を奪うということは、原則として世界中、原則というか、まあ、本当その通り世界中これ禁止でしょ？だからそれをやった国は徹底的に排除されるじゃないですか。100年前はそうじゃないですよね。第二次世界大戦まではそんなことなくて、まあ、力ずくで取れや俺のもんだって話でしたよね。だからこれ禁止でしょ？だから賄賂ですよね。賄賂も今原則禁止ですよね。例えばその、オリンピック、あれ、東京オリンピックいよいよできないんじゃないですか？武田会長自らがですね、賄賂の支払いにサインしてるわけでしょ、あれ。コンサルタント料ってよく言いますよね、あれ。あれ賄賂ですよね。で、もらった方の国際陸連の息子がですね、その直後にですよ、入金された直後に、パリのシャンゼリゼで1600万円の高級腕時計買ってた、高級時計買ってたってんですからね。まあ、これは漫画みたいな話で、これ、要するにですね、賄賂をやっちゃいけないということがありますから、逆に、アトランタもそうだしね、ボストンもそうでしたっけ？世界いろんなところでその、オリンピックの返上がありましたよね。やっぱりオリンピックやろうとすると、賄賂を出さなきゃいけないわけですね。民間の企業活動もそうですよね。あえて名前言いませんけど、こう、賄賂がないと仕事が進まない国ってあるわけですね。もうひどいもんで、税関から始まったあらゆるところで賄賂がないと進まないと。でもあれですね、人がやってるからしょうがないでしょって言い訳は、実はもうだんだん通用しなくなってるんですね。だからもうそれはその国と仕事をしないっていうふうにしていかないと許されなくなってきてるんですよね。だから、 まあ、あとまあ、例えばその特に今回の IT 技術ですね。この20年ぐらい世界中でインターネットですか。インターネットは広がってきまして、まあ、パナマ文書も出てくるしね。それから911の真相もこうバレてくるし、まあ、次々とですね、その黒い霧が晴れてくるじゃないですか。だから、こう、たらい回しをしていってやってるんですけども、やっぱりですね、こう、何か変わってくるものがありますよね。そのたらい回しではない、もっと別の力がまた働いてる、もう皆さんお感じになると思うんですね。だからその、次、たらい回しするにしてもですね、その、新しい常識に基づく政治をやらなければ、もはや許されない。例えば、もう一回ですね、じゃあイギリスが何かしようった時に、大英帝国の時代にやり方でできるのかったら、もう絶対できないですよね。で、それはただ単なるたらい回し以上にですね、世の中の常識、仕組みがもう変わってしまってるわけですね。そんなことを考えるとですね、やはりその世の中あんま捨てたもんでもないと思いますよ。で、じゃあ本当はいよ世の中どうなのかってことを考えたときに、まあこの世というのは、いろんな人や動物がいるわけですから、基本的にまあこう、切磋琢磨というものがあるわけですね。例えばその、自分の想念の世界だけに閉じこもっていればある種一番安全ですよね。その、なんて言いますか、人と接するにしたってですね、こう自分の気の合う人だけ接していけばいいわけですから、特に問題もない。インターネットだってね、自分の気に合う人同士、LINE なんか通じて話したらいいわけですから、あんまり大きなストレスないですよね。いわゆるその、切磋琢磨ということは必要ないですね。想念の世界ってそんなもんでしょう。だけどその現実世界っていうのは、例えば満員電車ならいろんな人がいるし、会社行ったって学校行ったっていろんな人がいる、地域にもいろんな人がいるわけで、こう、生身の人間が切磋琢磨するのがまさに現実世界ですね。そうすると現実世界における良い世の中っていうのは、このいろんな価値観の人がいる。で、そのいろんな方向性を持った人がいて、まあそれを持って、その中で何を持って良いというかっていうところが非常に大きなポイントなんですね。でもこれは私が何言うまでもなくですね、論語でも聖書でも、それからいろんな神道のようなもんでも、それはもうみんなが言ってる通りでありまして、やっぱりそれは、こう、真理というものに従って運営するのが一番うまくいくわけですね。この真理というのはこの世の真理ではなくて、あの世の真理なんですね。大宇宙の真理というものがあるから、現実世界はその大宇宙の真理が映ってくるもんだから、大宇宙の真理を知ってれば、まあ、それに沿うように運営していったときに、この混沌極まりない現実世界は、ちゃんと筋道が立ってって、気がついたらみんなが幸せに生きていられるんですよね。現実世界だけを見て、まさにさっき言ったように垂れ回してやってても全然わかんないんですよ。何が真理なのか。みんなそれぞれ真理と言いますから。で、それに耳傾けてる間に混乱するばっかなんですね。やっぱりこの大宇宙の真理というものをちゃんと知って、で、それを見極められて現実世界で。で、形を作った時に初めて、この世はうまく収まるわけですね。太平記、もうまさにそれが主題じゃないですか。太平記全文がありますよね。あの中世の軍記物語に。あそこにしっかり書いてありますよね。やっぱその、どうやったら良い世の中を作れるかを、その、まあ、教えたくて、述べたくて、この太平記を書いたってことを書いてありまして、まさにこの戦国時代ですね、何が正しいかもう全くわからない。人の生き死にすらですね、殺人ですらいいことなのか悪いことなのか全然わからないという、そこまで世の中見られてくるわけですね。そういう世界において、そういう世界からいかにそのいい世の中を作るか、みんなが幸せそうな顔をしていける世の中を作るか、これはものすごく大変なことでありまして、でもそこにはちゃんとその筋道があって、筋道で立ってやっていけばちゃんと良くなるんですよと。こういうことやめましょうね。こういうことやっていきましょうね。まあそういうことをまあずっと説いてる本だと思うんですね。で、一つ言えることは、やはりこの価値観っていうものがまず第一になっていくんですね。明るい暗いっていう話したときですね、その太陽ってのは明るく暖かいもんじゃないですか。世の中っていうのは明るさと暖かさってまず第一なんですよね。何でも言いますけど、明るいっていうことは、自分の頭の上についてる灯台が明るいっていう意味で、遠くまで見えるってことですね。決してこの明るいって性格が明るいっていう意味じゃないんですよ。自分の頭の上についてる灯台の光が明るいっていう意味で、より遠くまで見えるっていう意味でしょう。だからそれは、より遠くまで見れば、いろんな人のことを考えるから、すなわちそれは、いろんな人の考えて仕事をするんで、みんなから善なること、善なる人だと言われるわけですね。 だから明るいって善なることでしょ。だから暖かいっていうのは、これサポートする力ですね。あの、冬になったらですね、固く閉じ、ね、あの、固いつもみで、びくとも動かないものが春になったら、ね、芽が出てくるでしょう。やっぱり暖かさがあるからみんな芽が出てくるわけですね。やっぱりこのサポートする力ってすごく大切で、だからこう、まあ、善なることと、サポートする力、これ愛というんでしょうかね。善なることとか愛なることっていうのがまず世の中の基本にないといけないんですね。だからこれには当然上限がないですから、世の中の層で、やっぱりその、年を行けば行くほど、社会的地位が上がれば上がるほど、責任者になればなるほど、愛なること、善なることが、やっぱり豊かな人がつくとうまくいくんですね、これは。その、やっぱこの辺はですね、人間のこの修行の段階ですよね。所得がいくらだとかですね、例えば貴族に生まれたとか、何民族だとか、全然関係ないですよね。その人の持ってる愛なるもの、善なるもの、光と熱のレベルですね。これがとにかく高い人が上に来ないとうまくいかないんですよ。で、日本なんかの場合はこの世をうまくいく一番いい方法は、やっぱりその集団でリーダーを選んでもらうことですね。それぞれの地域や、あるいはそれぞれの集団が、その、ね、動いていくと自然にそういう人でないと、こう、物事うまくいかないでしょ。だからみんなで押し出されて、そういうすごいリーダー出てくるんですね。じゃあ今の日本の政治は何なんですか？なんであんなひどい人ばっか出てくるんですかって話ありますが、いや、あれはちゃんと手品の種があって、その明るく温かい人ではなくて、お金をまく人を上に置いてるでしょ。お金というですね、なんか特別な薬があるから、麻薬中毒みたいなもんで、あれリーダーになってるわけね。お金は負けませんと。政治家はもはやお金を負けませんという状況になった時に、お金もらえないんならね、選ぶ必要ないよっていう人もたくさん いるでしょ、今の政治家には。お金を持ってこないならあんた意味ないよという人はね。そうするとやっぱり今度は、そこに、こうなんて言いましょうかね、新しい、このなんて言いますかね、政治家を選ぶ目が出てきて、やっぱり明るく温かい人でないと物事には聞きませんから、そういう人が選ばれていくはずなんですね。そうするとですね、じゃあ暗く冷たい人はどうすんのよと。そのお金の運搬にお金のブローカーみたいなやってる人っていますよね。あるいはなんかこう人の不幸につけ込んで仕事をしてる人っていますよね。今みたいな時代は逆にそういう人たちがいる力を持ってるんじゃないです。どっかの東京都知事もそうだけどね、なんか変な人が上出てますよね。で、例えばね、私象徴的だと思うんだけども、暗く冷たい人っているじゃないか、その反対でね。明るく暖かいの反対が暗く冷たいで、この人たちってやっぱりなんか感じてると思うんですよ。今度世の中が変わっちゃったら、二度と上に立ち上がれない、上に出てこれないってことですよね。要するにここで、要するにこう、覇権が消滅していきますから、その上で明るく暖かい人が出てくると、それは暗く冷たい人ってもう永遠に上に出てこれない可能性ありますよね。人の上にあぐらをかいてですね、やりたい放題やって、金と権力を持って好き放題やると、人の心配なんか、人のね、懸念も、どこ吹く風で、やりたいようにやって、で、人を泣かせて喜んでるみたいな人っていうのは、もうこれっきり永遠に世の中はそうやって同じ方向で動かすことができなくなる可能性ありますよね。だからそういう人たちになってみると、取ってみると、明るく暖かいリーダーが出てきたら、もう自分の身の破滅ですよね。すべての終わりに見えますね。だからそれは本能的に戦うんだと思いますよね。戦うっていうのは別に武器を持って戦う。まあ、そんなその強さはないわけで、抵抗するわけですよね。なんとかそうならないにしなんないかな。明るく暖かいものはうまく上に出てこないように方法ないかな。明るく暖かい人たちをこう落として下に押し付けていく方法はないかな。そういうことをいつも考えてると思うんですね。それがその市場原理主義であり、ネオコンだと思うんですよね。あるいは原子力のとか 武力の力、戦争で人を脅かすのもそうで、要するにこれ、明るく暖かい人たち出てきてしまったら、最後に鬼が出てくるみたいな話で、全部終わっちゃいますもんね。だから彼らはやっぱ本能的に感じてるんだと思うんですね。そのせめぎ合いがこの5年ぐらい、10年ぐらい、ものすごく私は激しかったんじゃないかなと思うんですね。舛添知事がですね、オリンピックが元気になるラストチャンスと言ってましたけども、この言ってみればね、賄賂でも裏金でも財政でもやりたい放題だと、自分の利権でも何でもやりたい放題だって人が、多分あれが最後だということなんでしょうね。なんかあれはまさにその通りで、 勘だけはいいんじゃないですかね、あの人もね。ここで落っこったら二度と這い上がれない。だから舛添さんなかなか辞めないんじゃないですか、あれ。ねえ、その、なんかその、舛添の次だってんで、自民党だと丸川環境大臣、それから民進党だと蓮舫さん、次は女性で行こうって話聞こえてきてますけども、さあ果たして、あるいはね、あの、大阪から橋本氏連れて行こうって話ありますが、さあ果たしてそんな簡単に舛添さん辞めますかね、東京都知事をね。なんか結構な玉じゃないかと思うんですけどね。要するにここを辞めたらもう全部終わりだと。で、その人が終わりだけじゃなくて、周りについてる、そういうお金に罠がってる冷たい連中も全部終わりなんですよね、あれ。で、だからこそやっぱりですね、彼らがあの手この手を尽くして経営を手にし、それからその政治を手にし、軍を手にしということで、あるいは原発を動かしていくことでやってんだけども、なんか特に今年2月の以降ですね、急速にそれが衰微してると違いますかね。やっぱりなんかこう、ものすごく大きな、冒頭申し上げましたような、たらい回しを許さない何かが働いていて、それはもう大自然の力としか言いようがないですけども、びっくりするぐらい、こうなんかいろんなこと起きてくるわけですね。オバマ訪日のタイミングでね、沖縄でとんでもない事件が起きちゃいましたしね。まあ、ああいうのも一つとってもそうですね。もうあれは、辺野古、沖縄の基地、いずれもですね、もうどうしようかって話になってくるわけでしょう。まあ、あんな感じでですね、本当にその、暗く冷たい人たちの世界、だから向こう側から見るとですね、暗く冷たい人たちの世界から見ると、どんどん壊れちゃって、流動化しちゃって、で、なんか、強がり言い合ってたんだけども、だんだんみんな口数も少なくなってきちゃって、不機嫌になってきちゃって、で、アメリカまでなんかですね、日本に、後足で砂かけるようなことを言い出しちゃってですね、おい、どうすんだと。経団連もなんか気がついたら高齢化が進むばっかり役立たないしですね。なんか、本当になんかこう、身体極まってきちゃったっていうふうに見えますね。だから、この先考えてみるとですね、やっぱりこの、どっかでこう、ぐるんとこう変わってくるわけですよね。それは、やっぱりこの、ある種8月15日が来た後変わるわけですね。昭和20年8月15日もですね、その6ヶ月前の、2月にですね、近衛文麿が昭和天皇に上奏するわけですけども、その時にもうすでに近衛たちは敗戦後のことをよく考えていて、チームを作り始めてるんですね。で、8月16日からですね、近衛たちのチームがですね、日本の、まあ、敗戦後の復興の一番最初のところになっていくわけですけども、アメリカもですね、だからもう、昭和19年にはですね、日本の敗戦必至と見て、敗戦後の日本どうするかっていう計画を練り始めてるわけですね。だから本当のこと言うと、その暗く冷たい人たちは全然わかんないんだけども、外側ではみんなもう考えてるんですよ。で、先取りする人たちはたくさんいて、まあ観光と農業なんかもその入り口のね、大きな重要なポイントですけども、先取りする人たちはもう次の時代のことに向けて相当もう前に進んだことやってんですね。だから日本全体で見るとそんな別に問題ないし、世界もつけ追いついてきますから、暗く冷たい人たちが去ることで何か大きな問題が起きるかっていうと、まあその時混乱が起きるけども、まあその後はですね、まあ逆に一掃されて新しく立て直るから、それはそんな悪いことないわけですね。まあそんなもんだと思いますよ。ですから、なんていうのかな、やっぱ明るく暖かい人たちが上に来て、暗く冷たい人たちが下にいて、で暗く冷たい人たちっていうのはやっぱり、この発想と行動を改めてもらわなきゃいかんわけですよね。明るく暖かい世界に改めてもらって。で、その程度の問題でしょ？方向が全く逆だと問題ないわけですよね。暗く冷たいものがいいって言われちゃうと完全な問題なんだけども、明るく暖かいものがいいという方向に方向性を変えてもらって、あとはそのね、程度のお話で、これはもう無限に上があるわけですから、まあそれはみんなこう生きてる間切磋琢磨ですよね。後ろに引っ張る方との戦いではなくて、前に進む方の中でのこう、まあ、弾の磨き合いみたいな話で。まあ、そういうのが本来のいい世の中っていうもんだと思うんですね。やっぱりこの過去、国内外の歴史をこう紐解いても、よく収まった時代というのは、人々がすごく高尚なことを考え、で行動していますよね。で、やっぱり本当にその、まあ、くだらないことばっかりやってるとですね、人々疲れ果てるわけですよね。で、そうなってた時に、なんか、 まずどういうふうに考えれば物事うまくいくのか、真理をですね、みんな悟ろうとするし、で真理を悟れば、で今度それをいかにこう広げていくか、実現させていくかということに皆さん、この関心が移っていくわけで、まあ、そうやって良い世の中というのは広がっていくんだと思うんですね。ですから、まさに今ちょうど暗く冷たい方向へ引っ張ろうとする人たちが、世界中でこう追い出されてきていて、日本もそれは例外ではないということですね。だからその上で新しい政治、あるいは新しい企業が出てくるんだと、そういう変化だと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。良い世の中とはどんな世の中なのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。